ーマンが送るポッドキャスト
BBC。 どうもブラジルマン小林です。
ブラジルマン渡です。
ブラジルマンの BPC ということで今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
第119回を迎えてるわけですので、
はい、
まあ、今週は小林スタジオの方で撮らさせていただいてますけども、はい、まず早速ですね、うん、コメントの方をいただいてあるんで紹介しようかなと。
ありがとうございます。
今週我が家に男の子が誕生してなんて名前をつけようか浮かれているカメハメハです。生命判断とか気にするとキリがないのでブラジルマンのお二人から名前を取って、はい、51なんていいかななんて思ったりしています。ちなみにブラジルマンのお二人は生命判断や星占いなどといった占い関係は信じる方ですか？そして先日、はい、ザ・漫才のホームページを見たら、はい、2回戦に進むのはかなりの倍率のようですね、うん、次回こそは突破できるように応援していますということでカメハメハさんより
ありがとうございます。
はい、
妊婦だったの？
まずね
急に生まれたの？
この間事故
あれなんかあったよね。
虚言ではないですよね。これは
妄想的な。
はい、
大丈夫。
いや、
アメーバピグの中で生まれたみたいな、そういうことじゃないですよね。なんか
犬とかってこと？猫とか
カメハメハさん自身の子供？
でもおめでとうございます。
おめでとうございます、ね、まあ、っていいんですかね。はい、
まあそれちょっと一旦置いておいてですね、
はい、
ザ漫才のホームページ見てくれたということ
で、ザ漫才、
まあ、先週ちょっと浮かれて放送をお送りしたんですけどもですね
そう、亀山さんの浮かれより一周早く、
はい、はいはい、まあ、リスナーの方に、まあ、期待していた方もいらっしゃるのかもしれないですけど、まあ、残念ながらですね、うん、ご承知の通り、はい、落ちてしまいました
そう考えると相当浮かれてましたよね、前回の放送
は。この可能性は全然 あったわけですからね。
まあまあそうだね、確率的にはこっちの方が高かったのか。
そうですね、確率で言ったらね、
うん、
まあ、まあまあそういうこともあるってことですよ。
まああるんでしょうね。まあ結局漫才を競うっていうこと自体が競えないものですからね。
いや、それ言っちゃうともう大会の根底がもう覆っちゃうからね
いやもう、
いや、これ前
の曲よ、
まあ、なんか勝手に見てて、うん、例えば去年のザ・漫才とかキングオブコントとか見て適当に言ってたことですけど僕たちが、
うん、
やっぱ基準がね、
うん、
結局難しいことになってくるからね。なんですよ、
芸事はね。そうだね、
うん、審査員は誰がやってるんだっていう話ですし、
うん、
そうなってくるね、
うん、
お客さんの投票で決めたらそれはそれで
また
問題もあるわけじゃないですか、
うん、
まあ、力足りなかったな、
うん、
力がやっぱり、まあ、漫才を始めてどうなんですかね、これ半年、まあ1年ぐらいはやっ、
はい、
そこそこ漫才、それまでほとんどやったことなかった
ですね。そうですね、漫才をコントばっかり。
いい漫才見つけたと思ってたんですけどね。
また
精進して
そうですね、
うん、いくしかないでしょうね、うん、やっぱ面白かったでしょみんな結局。
まあ面白かったでしょうね、うん、僕らも負けじと面白い自信ありましたけどね、
うん、1回戦もまあまあだって120組ぐらい出て、
うん、
16とかだったわけです。18、
うん、
まあ、そこ入んないと厳しいんですけどね、まあ、
実は僕寿司食べてたんですけど。
寿司を食べてた、
結果見るときに。
あ、もうちょっと待ってください、浮かれてるじゃないですか。
完全浮かれてます。
あの昼はうなぎ食べました。
あ、そうですね、
うなぎ食ってビール飲んで、
はい、
BPC 取って、
BPC 取って、
その後寿司
行っちゃいましたから。
浮かれて、
はい、
はいはい、
まずは刺身からいっちゃおうみたいな。
お
お、泣いちゃいましたけどちょっとほろ酔いもあってちょっと結果
年ですね。
僕らの名前なかった時ちょっと本当泣いちゃいましたけどね。
なかなかいないよ。
いない、
泣いちゃう人、
うん、
あの結果見て。
そう、
うん、俺もちょっと自暴自棄になり、俺ボードゲームしてたんですよ、
うん、
あの気を紛らわすために、
うん、
ちょっと誘われたんで、
うん、
ボードゲームにちょっとハマってる子がいて、はいはいはい、 でやってて、
うん、
もうなんていうんですか、ちゃぶ台をひっくり返したくなりましたけどね。
いや今小林さんジェスチャーでくるっと180度回しましたけど、ええ、ひっくり返すっていうのはこう逆さまにするってことですからね。
もうどうでもいいわと思って、もう帰りたくなったんですけどまあ最後までやんなきゃいけないんで、
やっその後カラオケ行って、
あら
ミスチルの、終わりなき旅歌って号泣しました。
また号泣、
もう号泣、旅終わんねえなと思って
終わったかなと思った、
だんだんゴール見えてきたかなと思ったけどな。
なかなか難しいんですよ。
そうだよ。
うん、
まあね、
ええ、
頑張りましょう。
はい、
ええ。
で、
五一まずいんじゃないですか？コメント戻りますけど。
竹一、竹一、
竹一、
おつ一って知ってます？あの小説家の。
あ、なんか見たことある。
五、う、一、ん、
五一か。俺一だけだから。
一本だからね。五はすごい画数になってるけど。
うん、5、1、いやでも子供に説明できないでしょ。五一なんで。
剣豪か。
あ、剣豪いいじゃん。
剣と豪。豪剣？豪剣。
豪剣はそのまんまでしょ。
豪剣すごいね、でも。
怖いでしょ豪剣っていうな。
山田豪剣。
名前負けするでしょ。
すごくな。どうなんですか。いいじゃん、娘いたじゃないですか。
いや、いたって今もいるよ。
あれって何なんですか。ひらがなでしょ。
ひらがなで空です。
あ、ひらがななんですか、
はい、
なるほど。
ただ空くんっていうのも同じクラスにいて、
そっち
はある幼稚園で、だからそっちは漢字の普通の空で、
あの、
はい、空中の浮かむに、
はい、え、カタカナとかもいいんでしたっけ。申請はいいの。
いいんじゃない、カタカナも。だから男の子っぽい名前の方がいいよね。
そうだよね。
だから空、だから空ってその時気づいたけど、あ、男の子も十分考えられるなと思って。
男の子。
そう、つけてから思ったけどね。
その時ってもまだ青い空はいなかったわけ。
青い空いました。
いたんだ。
はい。
したらさ、
AV 女優のね。
したらちょっと避けたいみたいなのもあった
。発想、うん。
これって何？生命判断で決めたのやっぱ。
その生命判断です。でひらがなの方がいいっていう。
いや俺あのやっぱり基本信じないんですけど、そういうこと、
うん、
占いとか、
はい、
でももし万が一自分にやっぱ子供が生まれたってなったら、
うん、
万が一ね、
うん、
したらまあ調べ、一応みんな調べるよね。
一応調べ、いやすごい調べそうじゃん
俺、
うん、
いや基本的にあんまそういう占い信じないんですよ。
あ、そう。
ええ、だからそういう占いとかなんか見てます？そういう星占いとか分かんないけど、
まあ、朝のニュースの占いをたまに見るのと、
ええ、
あと携帯に au だった au になんかこう上にね、あの今日の天秤座とかって出てくるのと、あと LINE 占いっていうのをなんか登録しちゃってて、
はいはい、
あの LINE のね、
ええ、
それは毎日来ますけどね。
そんなの例えば見て、
うん、
なんか感じる時あんの？今日はちょっと何金運が1とかになってたら今日は出費は抑えようとか、うん、例えば、
いや
だからなんかいい
ことがありそうとか。例えばこれ撮ってる今日ね、
ええ、
今日の運勢、
はい、
もう王冠が5つ中1個しかついてない。これは最低なんです
よ。やばいですね、
遊びたい時に忙しくなりそうです、
はい、
そこはここは我慢して苦労を変えましょう、
はい、
みたいなメッセージが、
はい、そんなことまで言われるんだ、
うん、でかと思いきや、
ええ、
あの一昨日、
はい、
王冠5つの日、
はい、
いつもより魅力がアップしています、自信を持って行動するといいでしょ
う。そういうのに後押しされて、
だから
俺だからそういうのぶ
れない。全然、まあ、だからこれ見たからって、
うん、
どうこうはないです。だから今日1だったから、
うん落ちるわみたいなのはないです。
遊びたいの我慢して苦労買おうとも思わないし。
で一時期あなたあれですよね、あの細木数子先生の、
はいはいはいはい、
あの何ですっけあれ、六星
占
星術、あれにハマってた時ありましたよね。
ちなみにアプリ持ってます。
今も、
はい、
今も持
ってます。いやでもやってないんですけどね。
あ、落としはありました。俺も正直な話、はい、それにちょっと影響を受けて、
うん、
2年間ぐらい携帯のアプリ入ってたんです。
入ってた、
はい って
あれなんかな、元嫁が言い出したのかな、大殺界だからどうとか、うるせえっつって、俺どっちかっていうとうるせえっていう方かもしれないですよ、ね、
俺なんかその大先生術にも左右されて、
うん、
あの当時、
うん、
まあ、好きだった女の子がいて、
うん、
あの告白するのを1月1日にしたことありますからね、
うん、あ、年が明けてからあ
の大殺界だったから、うわうわ、その前の年が
これはやばい
やばいでしょ。
で結局、うん、蓋を開けてみたら、うん、まあ、その彼女とは別れてるわけです
よね、結局ね、
うんうん、
関係ないんだよね、あんなの、
うん、
実際、
はい、
いや分かんないけど関係あるのかもしれないけどさ、だから最近は手相占いちょっと興味あって、
え、島田くんの
にしかり、
うん、
なんかちょっとそういうしっかりとした人にちょっと見てもらいたいかなってのはあるんですよね、
うん、
なんか一回あのメインストリートのあの浜ちゃんの相方いるじゃないですか、
うん、
あの人手相占い結構すごいらしくて、
なんか見てもらった、
一回見てもらったの
楽屋で、
そしたらね、俺他の人には結構いろいろ言及してたんだけど、
うん、
俺には一言、
うん、
複雑な人生を送ってきましたねっていう、それで終わりだった。
それ以上は何も言えない、
それ以上は何も言及できなかった。
ひどい手相だな、
ひどい手相なんです。手相ないのよ俺、うん、ほとんど。
なんか俺見てもらった時に ね、
ね
ほら運命線が伸びてるでしょ、うん、伸びてるでしょって、うん、俺には全然見えないのよ伸びてる風に、
うんうん、
だけどその人にはほら薄くあるじゃんみたいな感じで言われるんですけど、なんかそれを俺を元気づけてくれてるのかなって思うんだよね、全然ないんだよね俺。
占いはだから信じないですね、うん、どっちかって言ったら
信じないですね僕。
けどブレてるけどね、揺れてるけどね今、その手相は占ってもらいたいみたいなのもある。
そうだね、
うんうん、なんとも言い切れないですね
よく住むところを、
はいはいはい、
あのそれね調べてもらって、
あ、
東京ダイナマイトの、
はいはい、
松田君だったら、
はい、
あのやっぱ不動産屋から来たその図面を全部その占い師の人に渡して、
あ、
ここがいいここがいいとか、この間取りがいいとか、そういうので決めた。
気にする人は気にするもんね。
で決めて離婚してるからね、うん、
結局ね、
結局ね、
浮き沈みある
だよね、うん、でもやっぱ気持ちの持ちようじゃない、
あ、
やっぱ後押しされる、
うん、
やっぱ星5つって言われて、
うん、
今日一日自信持って頑張ってって言われたら、
うん、
こう、気持ちがね強くなる、
上がってくる、
上がってくる、うん、だからザ・マンザ終わった後の俺たち気持ち強かったでしょ。
どういうことそれは。え、占いありましたっけ、なんか
占いないけども、
うん、
やっぱ気の持ちようってこと。
ああ、泣いてたけどね
最終的にはね
一人
最終的には泣いちゃってたけどね、
うんうん、
そういうもんなんでしょうね。
だから、まあ、ちょっと名前はしっかり考えた方がいい、
ね、うん、まあ、利用してね、うん、参考程度にするのがいいんじゃないですか、ね、
うん、
ただ51はちょっとやめて。
行くとしたら、
うん、
剣豪。
剣豪いいね。
お、
中村剣豪って。剣豪か
あれじゃない、あの、え、プロレスラー、
サッカ
ー。ああ、サッカーか、
うん、
うん、剣豪だっけ。
剣豪だね、
はい、
うん、
いいですけども、うん、あのですね、昨日、
はい、
ちょっとした、なんていうんですか、あれは、同窓会。
同窓会、はい。
同窓会、先週言ってたけど、
はい、
先週だっけ、先々週か言ってたけど、
言ったっけ、
あの、なんか同窓会行くか行かないかみたいな話あったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
ちょっと変わった同窓会に行ってきましてですね、
はい、
もうこれ、コンビ2人で行ってきたんですけど、
はい、
アラブンチョのですね、
うん、
同窓会に、あの、アラ文庁の同窓会に行
ってました。誰もわかんないでしょ。荒川区と文京区と千代田区
にまたがってるケーブルテレビ局、東京ケーブルネットワークってあるんですけど、
はい、
その中の番組にアラ文庁っていう番組が、
うん、
もうなんなら9年10年続いてるらしいんですよ。
続いてるんですよね。バラエティ情報番組みたいな、
うん、例えば伊藤麻子とか、はい、今だったらあの元ハレルヤの、
うん、
カトゥー直哉とか、
はい、
まあ、大野くんとか、
うん、
がレポーターとして、あと秋元とか出てるらしいんですけど、
うん、
僕らあの一回も出たことないんだけどなんか同窓会に呼ばれたっていう。
呼ばれたんですよ。
まあ荒文庁自体には出てないんですけど、
うん、
その荒文庁の特番で、
はい、
蕎麦文庁っていう伝説の番組ありまして 多分あれ2003ぐらいかな、
その区内の美味しい蕎麦屋を巡るみたいな、うんうん、
2002か2003の年末にね、うん、あの年越し蕎麦ってことで、その荒川区文京区千代田区の美味しい蕎麦屋さんを巡るっていう、うん、はい、っていう僕らとあと流れ星と、はい、あと荒木千
恵、
千恵ね、
千恵ね、
うん、でやった番組と、はい、まあ、それに出たっていうのと、はい、あと税務署デカっていうもう荒文書関係ないんだけど、なんか、うん、しかもスタッフもなんか違うみたいな話ちょっと聞いたんですよ昨日
そうだね
私は関与してなかった、
関与してない人ばっかりですよね、
荒文書の同窓会、
うん、税務署デカは伊藤麻子と、
伊藤麻子と
3人でね、
3人でやった、はい、写真ありましたね、俺全然忘れててさ、
俺も全然忘れてる、
あんなことあったんだっつって、伊藤麻子と一緒にやったのも、
うーん、
ああそうだったんだみたいな、
まずその写真見た時に、うん、俺があのオペラの時 の、うん、あの何モーニングみたいな、うん、塩ビ服みたいな服着てたじゃん、
うん、もうそれに混迷してる
から、それに度肝抜かれてるから
半分のね、
そうそうそう、
あれ持ってんの今も、あの、
いや、あんなもんぶち捨てましたよ
あのオペラになぜか活路を見出して
た、活路を見出してた時エビセンっていうユニットグループがありまして、うんうん、そこで披露した、うん、中英と披露したオペラコントみたいなのが、うん、なんか感触良かったから、うん、それを独り立ちさせて、
まあ痩せてたんだよね、もう
あれは10年前ですか、
まあ痩せてたよね、
痩せてました、
うんうん、あの写真見たら、
はいはい、小林さんも痩せてました
よね、俺もどっちかって言ったら痩せてるけど、本当こけてる感じだったよ大渡さん、
そうだよね、
うん、
なんかディレクターのお話だと、うんうん、僕のルックスが良くて起用したみたいなこと言ってました
よ、う
ん、そんなか、いやいや別に、俺別その写真見ても、
なるほど、
篠宮くんとかかっこいいよ、
うん、おじんおじんね、今実際出てんだけどね、
出てんだけど、
アラ文長、
元ブラジル代表の大渡君全然イケメンじゃないですけどね、
で昨日はそのスタッフさんと、うん、あと元ブラ、まあ、ブラジルマンと、はい、ハレルヤのカトゥーナオヤ、
カトゥーナオヤ と
大野君、
大野君
今俳優、
俳優、
あとハンディ屋敷、
ハンディ屋敷、
あの
ベガスさんの事務所に、
うん、あのハンディ屋敷
もう元コンランチョップ、
元コンランチョップのあれも出てたらしいんです、
はい、
とあと東京名物大神本舗500年さん、
はい、
これはアラ文庁まだ出てないんですよ聞いた話で言うと、
聞いた話
で全く関係ないわけじゃなくて、
なんかでレポーターかなんか
特番があったらしくて、あのランチ部っていうのをやってるんですけど、
はい、
それの特番が一応そのアラ文庁枠みたいなので放送されて、今後レギュラー化されるらしいんですよ、うん、噂ですけど、ぜひ機会がある人はですね、東京ケーブルネットワーク、
はい、
荒川文京千代田の人だけですけどね、
まあでも契約していただきたいですね、
ぜひ見てもらいたい、まあ、ブラジルも出ないですけど、
あの荒川区っていうか大野区の実家で飲んだんだ
よね、そうそうそう、
居酒屋で、
全然俺知らなくて、うん、
でそこも荒川区にあるから、うん、あのテレビ見てたら、うん、ちょうど荒文庁で
ちょうど放送して
る、そう、カトゥーナオヤがリポーターとして、うん、どっかの小学校のバスケットボールみたいなのをレポートしてるのを全員で鑑賞する、
あれ恥ずかしいよ、あれ
あれはすごいね、
まさか見られるとはこんな芸人の大勢に見られるとは
思わないからね、
思ってないからね、
100% のお原稿やってましたね、
お原稿やってたね、
うん、
それを見て悪ノリね、
悪ノリ、裏笑い、
裏笑いちゃんとした笑い取ったところではみんな
シーンとしますからね、
滑ったところとか変なところだけをピックアップする、
はい、そうです、
ね、まあ、みんな酒飲んでるからね、
なんであれのが面白いんだろうね、
まあ、あれあれで面白かったですけど、
はい、まあ、またぜひね、はあ、やりましょうっておさあの メッセージも来てました
ので、
僕の診療するフェイスブックから、
もともとこれに参加できたっていうのも、はい、まあ、一応メアドとか知ってましたけど、うん、要するにフェイスブックで大渡さんが、
はい、
その当時のディレクターさんと
つ
ながって、
はい、
来てみないって呼ばれて、荒木千恵とも久々に会いましたからね、
はいはいはい、そうなんですよ、だからこのフェイスブックって意外とね、
意外と
ちょっと信用度高いです僕
ね、だよね、マリリン・ジョイともつながって、ね、
マリリン・ジョイ、まあ、
最終的には、
まあ最終的にはつながりましたけどね、
いろいろ昔の芸人とかもあれなんでしょ、
まあまあそうね、
頂戴とか、
うん
うん、で昨日帰り道ですね、うん、あの東京大神本舗500年さんと、
うん、
あとカトゥーナオヤと一緒に帰ったんですよ、
ブレイク大臣は。
ブレイク大臣は別件で。
別件で。
はい。で帰ったら意外と大神本舗500年さんと俺、うん、家がめっちゃ近いんですよ。
今住んでる？
今住んでる。
そうなの？
で、まあ、駅2個隣
なんで。あ、そうなんだ。同じ沿線？
同じ沿線で。
へえ。
で今度なんか飲みでも行きましょうみたいな。
へえ。
まあまあ一応言ってもらって近々ちょっと行くかもしれないですね。
大神さんとも長いですからね。
そうなんですよね。まあまあ結果長い。あんまり
プライベートご一緒したことない
し、したことなかったですけど、いや良かったですね。
いい人だもんね。
すげえいい人、
大神さん。
うーん、すげえいい人。
お前悪いやつだからな。
俺悪いやつ。俺すっごい悪いやつだからな。
なんか久しぶりにね、10年ぶりに会ったのに、うん、小林さんで覚えてることといえば、うん、スタッフが覚えてることといえば、うん、打ち上げで、うん、あの裸になって、うん、トイレットペーパーぐるぐる巻きにして、うん、ミイラ男として出てきたっていう、うん、
伝説のミイラ男芸ね。
そっから蕎麦屋の店主の、うん、あの態度が変わったっていう、うん、それみんな言ってましたね。
すごい悪いやつだったね。俺
とんがってたね。
俺全然忘れてたそのこと。確かにその伝説のミイラ男芸があったことは知ってたよ、
うん、
でもまさかそこで繰り出してそんなちょっと問題っていうか、
そうだね、
そんないざこざになるってたってことは俺知らなかったから、10年越しで知って、まあ反省してますよ。
で被害受けた、地味に被害受けたのが滝上ですよね。
でも俺そうなの。でも
出席してないのに滝上も裸になったことは覚えられてたからね。
ああその日ね、
うん、
ただ当時そのミイラ男芸を先にやったのは滝上だからね。
ああその日ね。
その日ね。
ああ。
だからパクられたの。俺的には。
そうかそうか。
多分その2週間ぐらい前の別の打ち上げで、
はいはいはい、
ミイラ男芸発見して。
ブラジル星の打ち上げの時ね。
うん、まあ受けて、
うん。
で、あ、こういうのあるんだと思って温めてたら、先に
滝上がミイラ男。
滝上がミイラ男パクって出てきちゃったもんだから、
うん、
多分俺も焦って。ほ、
うん
まに。俺が先だ。
真打ち登場みたいな。
俺が先だみたいな。多分そういう風になったんですかね。
あのゲイみたいに言ってるけど、うん、ゲイじゃねえからね別にミイラ男。ゲイ事じゃないから、
ねえ、
あ、まあまあそんなね、
そんなことありました
けど、いろんなことありましたけどね、
なんか運動したんですか。
運動しましたよ土曜日、スローピッチソフトボールって言いまして。
なんすかそれ。
普通のソフトボールって、
うん、意外と早いよ。
めっちゃ早いでしょ。
そう、あのぐるっと回転、あの
上の選手とか、
そうそう、女子ソフトとか
でプロ野球選手も打てないみたいな、
うん、早いね。
もう体感速度160キロみたいな、
うん、早いね、うん、
じゃなく、
うん、
山なりのボールなんです。
もうそれはもう決まって
ん、決まってんです。スローピッチなんです。
はいはい。
で、まあ、打撃中心の、
打撃中心、
もう
打撃
だからスローですから、
いかようにも打てる、
いかようにも打てる。まあ、厳密に言うとすごい山なりだから角度がつくから打ちづらいんですよね。打ちづらいしすごい溜めないと打てないんですけど、
球もでかいからね。
そうで、まあそれで参加したんですけど。
それって何、もうそういう団体があるの？それ身内のそういうルールじゃなくて、
じゃなくてもうそういう団体があって、で多摩の方に、
ええ、
あの横田基地の
保
養所みたいなのがあるんですよ、
はいはい、
だから米軍の施設ですよね。
米軍の施設の中でやるの。
結局米軍の人たちがやってる大会なんだと思います。
いたの？そういう、
いましたよ、外人ばっかりのチームありますから。
そうなの？外国人枠なし？
ないです。もう外人ばっかりのチーム、
で
ピッチャーだけひょろくて外人、
うん、外人、
その他もうメジャーリーガー級のでっかい外人。
もう軍人だから、ね、
すんごいホームラン打つの。パワーが全然違うから。うん、
うん、
まあ、そんな中でやってきて、
3
試合、まあでも
3試合1日にトリプルヘッダー。
トリプルヘッダー、
出場、出場、
出場です。はい、
ハードよ意外と。
次の日めちゃめちゃ筋肉痛で、
うん、
もう動けなかったですけどね。うん、楽しかったでもな。たまに運動した方がいいやっぱりな。
運動はね。
うん。これどうですか小林さん、ソフトボールやってたんだから。
俺ソフトボールできますよ。ソフトボール得意よ。
俺あの大学の時にソフトボール大会出たじゃないですか。
うん、はい。
落ち県。
落ち県のね。あの文系サークルの大会ね。
はい。 で準優勝 したじゃないですか、
はいはいはい、
あの時、
ええ、
そこそこ僕うまかったじゃないですか、
はいはいはい、
多分10割だったと思うんですけど
打率、
はい、いや本当に それだけは覚えてるんですよ
あの大会打率10割
だった、打率10割だ、全部ヒット打ったと思う。
俺もそこそこ打ってなかった。
で小判も打ってたの、
うん、
小判も打ってたけど、うん、まあ言っても8割とか多分7割とか、
ああそうですか、
だったと思うんだけど、多分ね、あの時の小判だったら通用しないね、うん、いくらスローピッチソフトボール
でマジで。で、あの時は俺大学その時2年の時だったんだけど、うん、1年の時は硬式ソフトボール部っていうのに所属して、うん、体育会系のサークルに所属してて、
うん、
それを経てのその文系の大会でしたから、
あ、じゃあちょっとずるいみたいなことだった、
もう下手したら自分の中ではね、
うん、
でピッチャーもやったりしてたじゃないですか
はいはいはい、
あれ中学の時ソフトボール部だったんで結構投げれるんですよ、あの1回転させての、
はいはいはい
はいはい、
いやでもあんまり
あれで通用しないでも感じてなかったその俺の凄さみたいな、全然感じてなかった、
全く感じてなかったんです。
ああの状況じゃ通用しない。
まあでもちょっとやってみないとね。
米軍とかいいんでしょ、
打球めっちゃ速いよ、
取れないよ、
外人の打球
取れねえよ、伸びるんでしょそしたら外野とか
外野とか伸びる、
伸びるんだよね、あのパワーあるやつ
は。そう、面白かった。でも外人と普通に試合する、外人って言っちゃいけないけど外国の方、
いやないよ、普通に草野球とかでないもんね。
ないでしょ
あんま。
やっぱすごいよ、あっちの文化なのかな、スローピッチソフトボールって。
ああ向こうから始まった。
うん、だってあんな根付いてんだと思って。
そんな根付いてんの、まあ、だってトリプルヘッダーするってことは、
うん、外国人のチーム1チームだけじゃないからね、
あるってことでしょ。
うん、
ほう、まあ俺野球見てる、
見てる
方がいい、見てますからね、
見てる方がいい、
常に見てるからね、うん、今も見てるからね、
いやこれ撮りながらね、
撮りながら、
ね、言わなくていいし、なんで見てんだよお前、
巨人負けそうになってるけどね。
本当だ、うん、いや本当だじゃねえよ、ちょっと
せっかく首位だったのに、
昨日の、
昨日
阪神広島戦、
はい、
知ってます、
あのえのき田が、
はい、
冒頭ですかあれは。
まあ一応記録上はワイルドピッチ、
キャッチャー取れんだろって話、
そうなんですけどね、はいはいはい、
誰あれキャッチャー
は、小宮山っていう、
なるほど、はい、あのもうレギュラー捕手がみんな怪我してんだよね、は
い、
今
一応藤井もベンチいたんですけど、
いたの、
はい、まあなんかどっかの評論で、
うん、
まあ後の祭りではあるが、もし捕手が藤井に変わっていればてんてんてんってありましたけどいや藤井に変わっても
ダメ
阪神からしたら、
うん、
藤井でもダメだろって思って
た、ね、あれどういう状況だったの、あれツーアウトまで取ってて、
はい、
同点、あれ勝ってて、
いや1点差で勝ってます、
1点差で勝ってて2人帰ってきちゃった
んだ、はい、2、3塁で2人帰ってきちゃったんです。
あれやだね、あの負け
散々俺多分今日阪神ファンの人いろんな人から、うん、あのやじられてっていうか、
あ、
嫌に言われ、笑われたと思いますよ
あの負け方は最悪の負け方だもんね。
どう、巨人だったらどうします、あなた本当にそんな試合したら、
そしたらやっぱりヤフープロ野球でデータをちょっと遡ってみて、
うん、
どの段階で捕手を変えればよかったのかを研究ですよ、
研究する、
はい、どこがいけなかったのか、
うん、
なんならピッチャーへの木田でよかったのか、
そっから、
はい、
対
戦
で見てね。まあまあまあ本当に頑張ってほしいよ阪神。
今何位なの、今4位、
4位ですね。
もう眼中
に、いやもう5位も危ないよ、
もう眼中にないからね、巨人ファンとしては、
うん、
もう中日しか見てないから、こんなヤクルトと、お、
え 0.5 ゲーム3、
いや4ゲームだよ、4ゲーム開いてるよこれ、中
ヤクルト、あ、ヤクルトね、そうそうですよ、
ああもうそうなんだ、もう5位を見てるんだ阪神ファンって。
阪神ファンは5位になりたくないと思ってますよ。
うわ、
ただ昨日の直接対決でもう 0.5 ゲーム差まで縮まってますから、ま
あ、一緒だけどね別に、
4位も5位もね、
4位も5位も、まあ、3位までに入ればまあね、クライマックスあるけど、うん、なんだこれ今日巨人負けたら1日で、あ、さすが、
はい、
ヤクルトも勝ってますね、
勝ってますか、
うん、何を聞かせてんだよ
気づいたら、
だ
らだらと
しょうもないことを、
はいはい、すいません、もう終わりましょう、
お開きですね、こんなところ
でお開きにしましょう、もう、もう井戸端会議みたいになっちゃったから、
はい、なんか告知と、
告知はですね、
はい、 例の、
はい、例の浩二富太の喋りたかったこと、
はい、
ボリューム7ですかね、
はい、
7月19日木曜日19時半から新宿ネイキッドロフトで行いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
ぜひ。そしてですね、その2日後ですかね、
はい、
7月21日、
はい、
フフフのフボリュームも24ですよ、
はい、
これありますね。昼フフ夜フフとございまして、
はい、
夜フフの方はですねゲストに先ほどもお話しした東京名物大神本舗500年さん、
はい、
いらっしゃいますので、
はい、
まあ、他にラーサブリメントビバ池田哲也等々、うん、来るのでぜひ皆様お越しください。
お越しください。あとトークライブなんですけど、はい、言い忘れたんですけど、トーチカユミコさんっていう、
トーチカユミコ、
ラジオパーソナリティとか、イベントの MC とかやってる女性がいるんですけど、
はい、
FM 横浜とか、
はい、
あとナックファイブとか、
結
構、まあ、結構っていう、すいません、すごい可愛いんですよですごいファンが多くて、でたまたま Facebook で、
うん、
俺の大学の時の同級生が、トーチカさんもそのライブに出るって聞いて、
うん、
急にメッセージ来て、
うん、
行く行くってなったんですよ。
マジで？
はい。そのぐらいなんかねファンが多いみたいな。
うわあ。
トッチーって言われてるんですけど。
だってそういうライブとか出ないでしょ普通トッチーは。
トッチーはあんま出ないですよ。
だからレアだよね。
レアなんだ。
じゃあ普段とちょっと違う客層かもしれないですよ。
ああそうですね。
え、なんなのこいつ、このエンビ服着た。
はい。いやエンビ服。
男は何なのみたいな。
いまだにエンビ服着てないんですか僕。
ことになる可能性あるんで。
あるんで。
ちょっともうぜひ目撃しに。
そうですね。
はい。
はい、行って
ください。
はい。
以上ですか。
以上です。はい、すいません。
というわけで以上プラジマンの BPC でした。
ありがとうございました。